大阪冬の陣始まる。西暦1614年12月29日、慶長19年11月29日。今日のニュースの時間です。いよいよ大阪冬の陣が始まりました。豊臣方は徳川方の猛攻の前に大阪城周辺の砦を放棄し、大阪城に逃げ込んだ模様です。両軍の戦いは大きく分けて3度の激突がありました。大阪冬の陣の最初の衝突は12月19日の木津川口砦での戦いです。豊臣方は木津川口の砦を明石武範に守らせていましたが、その兵力が800弱であることを徳川方の八須賀義重が察知しました。八須賀は家康に攻略許可を求めたものの、家康は単独行動を許さず、池田忠勝、浅野長明と協力するなら、という条件付きで許可します。八須賀は家康が自分を見くびっていると不満を抱き、家康の軍師、本多正信に相談しました。すると正信は、見て見ぬふりしてやるから好きにしろと言ったため、八須賀は池田や浅野との作戦を無視し、12月19日早朝に3000を率いて単独で抜け駆けします。この時、首相の明石がたまたま大阪城本丸に出向いて不在だったこともあり、豊臣方は指揮系統も全く機能せずに敗退。ほとんど抵抗する間もなく、砦を放棄しました。二度目の戦いは12月26日、死儀の今福の戦いです。豊臣方は今福に矢野正友の600、死儀野に井上頼次の2000を配置して7つの柵を作り、東側の防衛拠点としていました。対する徳川方は今福に佐竹義信の1500、死儀野に上杉景勝の5000が布陣。12月26日に家康から攻撃命令が下ると、あっという間にすべての柵を奪取し、矢野、井上は戦死しました。これを受け、豊臣方は死儀野に大野春長の12000、今福に木村重成、後藤又兵衛の3000が出陣して反撃を開始。春長は敵に勝る兵力で先鋒を崩したものの、友軍に横をつかれ、もろくも敗退。木村、後藤は佐竹を壊滅寸前まで追い込みましたが、春長を蹴散らして手の空いた上杉が今福に加勢したため、戦況不利となる前に素早く退却しました。豊臣方は結局撤退したものの、木村と後藤の奮戦ぶりと手際の良い進退は開催を沸き起こしました。特に木村は初陣でありながら歴戦の猛者後藤に劣らない活躍を見せたので、周囲から一目置かれるようになります。対照的に豊臣家筆頭家老でありながらあっさり敗れて全軍撤退の主因となった春長は、評判ガタ落ちとなります。3度目の戦いは幕老淵の戦い、野田福島の戦いです。まず幕老淵の戦いですが、豊臣方は木津川口の砦と両翼をなす幕老淵の砦に鈴木田早殿将兼助を配置していました。しかし票数は700程度で、それを知った八須賀義重が家康に攻略許可を求めますが、家康は先日命令を無視した八須賀を信用せず、石川忠房と浅野長明の2300に攻撃命令を下しました。12月29日早朝、石川と浅野が攻略に向かうと、八須賀は今回も命令を無視し、3000を率いて攻撃に参加します。しかし、八須賀が奮闘するまでもなく、幕老淵の砦は簡単に落ちました。なぜなら、 首相のすすきだ隼人正兼助が遊女屋へ遊びに行っていたからですってふざけた話ですね。これ以降すすきだは大大武者と蔑まれるようになります。大大は見た目は色鮮やかだけど食用には適さない果実です。つまり見た目ばっかりで役に立たない男と白眼視されたわけです。まあ反論の余地はありませんな。次に福島の戦いですが、大阪の陣は補給線の確保という意味で水軍の戦いもポイントでした。しかし徳川水軍に比べ豊臣水軍はあまりにも脆弱で、これをフォローするために木津川口、馬喰淵に砦を築いたものの、いずれもあえなく陥落。徳川方は両砦の攻略前から久喜盛隆、向井忠勝率いる水軍が豊臣方の福島の戦争を中心に攻めていました。そして両砦の陥落とともに12月29日に攻勢をかけます。まあ戦う前から結果は分かっていたようなものですが、両砦からの援護もなくなったため、豊臣水軍は敵前逃亡に近い形で退却し、ここに至り大阪城外の戦略拠点はほぼすべてが徳川方の手に落ちました。数箇所の砦が陥落した後、豊臣軍は残りの砦を破棄し大阪城に撤収しました。今後徳川方は大阪城を直接攻めることになります。しかしながら最後の砦真田丸にはあの真田幸村がいます。迂闊に攻めると徳川方は大きな痛手を受けるかもしれませんね。以上、今日のニュースでした。